それでは早速ですけれども、聖書を拝読いたします。今日の聖書の箇所は、新約聖書はエペソ人への手紙第1章1節から3節でございます。今日のテーマは、神の祝福を覚え、神を褒めたたえるでございます。エペソ人への手紙というのは、パウロがローマの獄中からアジアにあるエペソの教会の人たちに送った、いわゆる獄中書簡でございます。一章一節から三節を拝読いたします。一節、神の御心によるキリストイエスの使徒パウロから、キリストイエスにある忠実なエペソの生徒たちへ、私たちの父なる神と主イエスキリストから、恵みと平安があなた方の上にありますように。私たちの主イエスキリストの父なる神が褒めたたえられますように。神はキリストにあって、天にあるすべての霊的祝福をもって私たちを祝福してくださいました。テーマ聖句は3節です。私たちの主イエス・キリストの父なる神が褒めたたえられますように。一言だけお祈りをいたします。父なる神様、御言葉を感謝いたします。どうぞ御言葉を豊かに祝福し、ご聖霊がお一人お一人の心に届きますように力を与えください。そのために御言葉を取り継ぐこの者をお清めくださるようにお願いします。イエス様の尊いお名前によりましてお祈りいたします。アーメン。パウロはエペソの教会の人たちに手紙で最初に挨拶を書きますと、すぐに神が褒めたたえられますようにと賛美いたしました。先ほども言いましたように、彼はローマの獄中に入れられており、不自由な生活を強いられていたわけです。しかしながら、彼は挨拶を述べると、自分の実情状況を嘆いたりつぶやいたりは一切しないで、まず私たちの主イエス・キリストの父なる神が褒めたたえられますようにと感謝を捧げたわけです。そして彼は繰り返してこのようなことを言っているわけです。6節の後半に、恵みの栄光が褒めたたえられるためです。また12節の後半に、神の栄光を褒めたたえるためです。また14節の最後に、神の栄光が褒めたたえられるためです。彼は確かに厳しい状況に置かれていたわけなんですけれども、神様の恵みを覚えて神を褒めたたえたわけです。ですから獄中にあっても心は満たされていることができたんだと私は思います。辛い思いをしないといけない時があるのに、彼は神様を褒めたたえるということを選んだわけです。私たちも辛い思いをする時があるわけです。病気のことで、あるいは仕事のことで、あるいは人間の関係のこじれのことで、本当に辛い思いをする時があると思います。そういう時は本当に心が沈みがちです。本当にそういう時は大変なんです。その時に私たちはどうするか、嘆くか、つぶやくか、それともイエス・キリストを信じているのだから、私は救われているのだから、イエス様が共にいらっしゃるのだからということで、信仰に立って 神様を褒めたたえる方を選ぶか、これは非常に大切なことだと思うんです。私たちもパウロのように不自由な状況に置かれていても、神の恵みを覚え、神を褒めたたえることができたら幸いだと思うわけです。今日三つの神様から受けた祝福を学び、そして神を褒めたたえたいと思うわけでございます。まず第一の祝福、それは私たちを選んでくださった祝福でございます。4節に、すなわち神は私たちを世界のもとへの置かれる前から彼にあって選び、見前で清く傷のないものにしようとされました。神は御旨と御心のままに私たちをイエス・キリストによってご自分の子にしようと愛を持ってあらかじめ定めておられました。それは神がその愛する方にあって私たちに与えてくださった恵みの栄光が褒めたたえられるためです。4節に、彼にあって選びと、こういうように書いてございます。選ばれるということは救いのために選ばれることでございまして、これはもう全く神様の恵みと主権に基づいているわけでございます。私たちは神様に背いている罪人ですので、神様を信じていないんですから、神様に選ばれるということは考えられないことだと思うわけです。私たちは人を選ぶときにね、この人だと思う、この人は選ぶにふさわしいと思って選ぶと思うんです。ところが私たちは神に背いておるわけです。神を信じていないわけなんです。ところが神様はイエス・キリストのあの十字架のあがない、神の御子が全人類の罪をあがなわれたという、この大きな恵みのゆえに私たちのようなものをこの人だとお決めになってお選びになったわけです。考えてみてください。選ばれる価値はどこにあるのでしょうか。神なんていないと言っているんです。神は信じないと言っているんです。神を怪我しているわけです。そうなのにこの人だと選ばれたわけで、この人でなければと選ばれたわけです。それもその選ぶことを世界が作られる前から選ばれたわけです。つまり私がどのような人生を歩むか、どんな罪を犯すかということもご存知であったが、神は私をあらかじめこれだということで選んでくださったわけなんですね。考えられないことだと思います。なおこの選ばれるというのはですね、イエス様を信じている人を励まし、慰めるために言われたことであって、今クリスチャンでない人は選ばれてないという、そういう意味はないんです。イエス様を信じた、そういう人を励ますために言われた言葉で、あるわけですね。いずれにしてもですね、私たちは神様に選ばれる、この人だと、こういうように言われるような資格は全くないと思うんです。でも神の御子イエス・キリストが私たちの罪を負い、身代わりとなって十字架で死に、罪をあがなわれたという、この素晴らしいあがないのゆえに私たちをこの人と言って選んでくださったわけなんですね。第一コリントの第一章の27節にこういう言葉がございますね。第一コリントの一章の27節、しかし神は地位あるものを恥ずかしめたのに、 この世の愚かなものを選び、強いものを恥ずかしめるためにこの世の弱いものを選ばれたのです。またこの世の取るに足らないものや見下されているものを神は選ばれました。すなわちあるものをないもののようにするため、無に等しいものを選ばれたのです、書いてあります。全く神様の恵みと主権によって私たちは選ばれたんだ。選ばれたから救われることができたということができると思うわけですね。イエス様はヨハネの福音書の15の16で、あなた方が私を選んだのではない、私があなた方を選んだと、こういうように言われました。私たちはよく自分で言ったり聞いたりこういうようにすることがあると思います。私はこれこれの理由で教会に導かれ、イエス様を信じることができました。こういう経緯があります。まだ私は聖書を読んで求道するようになってイエス様を信じることができました。こういうように言われたり聞かれることが多いと思うんですね。しかしながらですね、私たちが教会へ行きたいと思うこと、イエス様を信じたいと思うことも、それは神の選びと恵みがあったからそういうことができたのであって、私たちがいろいろな信仰や宗教の中からこれの方がいい、これが一番だと分かったから信じることができたんではなく、私たちは霊的に死んでおり、私たちは霊的に盲目であり、何もできないんですが、救いの恵みに預かったのは神様がイエス様の十字架の贖いのゆえに選んでくださったから、私たちは救われたんだと、こういうことができると思うわけですね。皆さん、たくさんの人がいらっしゃるんです。その中で私は神様に選ばれ、選ばれた側にいる、選抜されている、抜擢されているということは、なんという素晴らしい恵みでしょうか。この救いの恵み、選びの恵みを覚えたら神様を褒めたたえずにはおれないんじゃないかと思いますね。もう一つの祝福があります。それは私たちの罪を許してくださったという、その祝福でございますね。エペソ書の1章の7節にこうございます。この方にあって、もちろんイエス・キリストにあって、私たちはその血による贖い、罪の許しを受けています。これは神の豊かな恵みによることです。私たちはその血による贖い、罪の許しを受けています。罪というのは神に対して犯した諸々の罪でございますね。私たちはたくさんの罪を犯していると思うんです。また犯しても罪を忘れているということもあると思います。でも覚えている罪も忘れ去っている罪も、どんな罪もイエス・キリストの十字架の贖いのゆえに許されたわけです。これものすごい出来事だと思うんです。皆さん、罪の許しというのはね、人間にとって最も大切なことだと思います。なぜならね、罪は私たちの心から喜びや平安を奪うからなんです。多くの人たちはこの何とか重くのしかかっているこの思い、この罪を何とか解決したいと思って信仰に励んだり、宗教に入って一生懸命やったりされているんじゃないかと思うんですね。でも罪の許しというのはですね、これは罪の払う値は死なんですから、何かをしたり何かになったりすることによってこれは許されることではないわけです。罪の許しというのはですね、これは犯した相手に対して本人が償いをしなければ できないわけです。こういう話聞いたことあるんですね。ある高校生がね、万引きよくしました。ずっと心にのし重くのしかかっていたわけです。いろいろな店から取ったわけですね。すごく示された。その1万5千円を償いたいと思って図書館に行って、そしてその1万5千円を寄付して、これを使って何か本を買ってくださいと言ったんです。これ本当に償いになるでしょうか？それならないと思うんですね。罪を犯したらですね、これは当人が相手に対して償いをしなければ許しにならないわけです。私たちはね、神に対して罪を犯しているわけです。じゃあ神に対して犯した罪はどのようにして償うかということです。何かをしたり何かになってできるでしょうか？これできないわけです。できる方法はただ一つです。神の御子、罪のないイエス・キリストが十字架にかかって死んでくださったということ、そのことを私のためと信じ受け入れて許されるしか方法はないわけなんですね。罪が許されていなければ、健康であっても幸せに生きることはできない。ずっとそれはね、残っているわけなんです。これもだいぶ前の話なんですけど、新聞の当初に載ってたんですね。修学旅行で泊まった旅館で売店で盗みをしたんです。もう数年経ってるんです。ずっとその重荷があったんです。自分が卒業した学校は今も同じ修学旅行でその旅館に泊まってるということが分かったんです。それで、すいませんが、このお金返したいです。今度修学旅行で行かれるとき、その売店に返してくださいますかと言ったというんですね。皆さん、私が申し上げたいのはね、罪というものは許されなければずっとあります。極端な言い方をすれば、犯罪を犯して時効になりますね。法律的に問われないわけです。それで解決するかといえばできないわけです。罪というのはね、許されなければならないんですね。病気になってですね、非常に病気を恐れる。それ本当にその病気の怖さでしょうか？もうそれもあると思うんです。でも病気の怖さの根本は病気から来るんじゃなく、罪から来ると思います。もし死の病の中にあったとしても、罪が許されているのであれば天国行けるんですから。でも罪が許されていなければ恐れなければならないんです。イエス様はカペナウムにおられたときに、その町から中部の人が連れてこられたんです。イエス様はその人を癒されるんです。でもイエス様はその人が一番中部のことで悩んでいることをご存知だったんです。それで病気を治す前に、さっき言われたん、来よ、あなたの罪は許されました。そしてその後その中部を癒されたんです。これどういうことかというと、病気が治ることより罪が許されることの方が大事だということじゃないですか。罪というのは人間を不幸にするだけじゃないんで、滅びに追いやるわけです。だからこれは解決しないといけないことなんです。でもイエス・キリストが私たちの罪のために十字架にかかってくださった。私たちの罪を負い、 死んで罪を私たちのために償ってくださった、そのイエス・キリストを個人的に信じたとき、私たちは罪が全部許されるわけです。そして許されるだけじゃない、その罪がね、もう忘れられるわけです。忘れてくださるんです。聖書の中にヘブル書の第10章の17節にこういうお言葉がございます。私はもはや決して彼らの不法と、いや罪と不法と思い出すことはしない。神様はですね、私たちの犯した罪を忘れて記憶から消し去ってくださるんですね。私たちはですね、人を許すということをすると思います。でもね、また思い出すと思います。また問題が出てきたらまた思い出すと思います。私たちは許しても忘れるということはできないと思うんです。でも神様はイエス・キリストの十字架の贖いによってもろもろの罪を完全に許し、永遠に許し、もう罪がなかったこと、もう記憶から消し去ってくださるわけです。皆さん、私たちはね、それぞれ試練に遭うわけです。辛い思いをすることがあるんです。今病気にかかっておられる方いらっしゃるかもしれないんですね。経済的な問題、あるいは人間関係のもつれで悩んでおられるかもしれないと思うんですね。でもそこで私たちが覚えたいのは、私たちは許されているということなんです。そういう問題は私の罪から来ていない、罪と関係がない、その罪はもう許されているということは、こういうことがあるのは意味があるんだって。だから私たちは病の中に、あるいは辛い思いの中でも神様に感謝することができるんじゃないですか。私たちは先ほど望みも消えゆくまでにという歌を賛美しましたね。望みも消えゆくまでに、夜の嵐に悩むとき、数えてみよ主の恵み、長心は安きよいん。数えてみよ主の恵み、長心は安きよいん。私たちはね、いろいろな問題に悩みますね。本当に人生の嵐に遭うんです。本当にどうしていいかわからないような、そういう辛い思いになるんです。そんな時、私たちに大事なことは、私の罪は許されているんだ、神様の子供とされてるんだ、このことを覚えた時に、大変な問題の中にあっても主よ感謝いたします、こうなっていくんじゃないですか。ですから神の恵みを覚え、神を褒めたたえるということは、私たちの人生に大事なことだと思うわけです。もう一つ、祝福は私たちを神の国のものとしてくださったという、そういう祝福であるわけですね。エペソの第11の11から14、この方にあって、イエス様にあって、私たちは御国を受け継ぐものともなりました。御心により、ご計画のままを皆行う方の目的に従って、私たちはあらかじめこのように定められていたのです。それは前からキリストに望みを置いていた私たちが神の栄光を褒めたたえるためです。この方にあって、あなた方もまた真理の御言葉、あなた方の救いの福音を聞き、またそれを信じたことにより、約束の聖霊をもって承認をされました。聖霊は私たちが御国を受け継ぐことの保証です。これは神のための贖いのためであり、神の栄光が褒めたたえられるためです、とございます。私たちは神の国のものにされているわけです。 フィリピの第3の20節に私たちの国籍は天にあると書いてございます。そのように私たちイエス・キリストを信じたら、イエス・キリストの十字架の贖いの御業のゆえにね、私たちは神の国のものにされるわけです。天国の国籍が与えられるわけです。私たちは皆日本の国籍、あるいはそれぞれ自分の国の国籍があると思います。でもイエス様を信じたら、自分の国の国籍だけではなく天国の国籍が与えられるんです。それは永遠なんです。イエス様を信じたら神の国のものにされるんです。永遠に続く神の国のものなんですね。まあ、日本は戦争に負けました。私たちの世代やその上の方々はね、敗戦国、勝利のアメリカ、比べて多くの人はアメリカを憧れられたわけですね。私一時でね、こういうように思ったことがあります。アメリカに生まれていたらよかったなって、そういうふうに思ったことがあるんですね。絶対的な力あります。日本ものすごく貧しいです。小さいながらそういうふうに思ったことがあるわけですね。皆さん、絶対に滅びることがない栄光の神の国のものに私たちはされてるんです。私たちは日本人、あるいはそれぞれの国のものなんですね。でもイエス様を信じたら、この世の国の国籍だけではなく天国の国籍が与えられてるんです。私たちは天国のパスポートが与えられてるんです。そして地上の生涯が終わると、私たちは自分の本当のふるさとに帰るわけです。ふるさとに帰ると、先に天国に行っている家族、先に天国に行った友、そういう人が私たちを一人一人迎えてくるわけです。お帰りなさいと言ってくれるかもしれない、本当にご苦労様でしたと言ってくれるかもしれないが、私たちはそのふるさとに帰るときに迎えられるわけです。再会するんです。それだけではなく、何よりも愛するイエス様が私たちを迎えてくださるわけです。私たちはイエス様を見たことがない、イエス様のお声を肉の声で聞いたことがない、しかしこの地上で生涯を終えると、私たちは天のふるさとに帰ってイエス様に迎えられるわけです。そしてイエス様は迎えてくださっただけではなく、報いを与えてくださるんです。天国で報いを与えてくださるんです。皆さん、天国で神様の報いがあるんです。イエス様を信じると永遠の命があるんです。これは考えられない贈り物です。でも天国行くならば、地上の歩みに従って報いを与えてくださるんです。神様は一人一人の心をご覧になっています。だから何をやった、何をやらなかった、それ関係ないんです。神様は心と信仰をご覧になります。いろいろな条件でできなくっても、神様を愛し神様を慕っていた人、そういう人、神様は豊かに祝福してくださいます。報ってくださいます。聖書によれば、天国の報いは冠で与えられると書いてあります。 そのように神様は神を愛した人、神様に忠実な人に従った人、その心をご覧になって報いを与えてくださるんです。この地上で報いがなかった、そういう方も天国で神様は豊かに報いてくださるんです。よくやった、忠実なしもべだ。パウロはね、この報いを受けることに望みを置いていたようですね。ですから辛い獄中生活も喜びを持っていきました。これは一時的です。やがて帰るんです。主は私を迎えてくださる、主は私に報いを与えてくださる。この地上で辛いことあります。神様を信じても報われないことはあります。でも天国へ行けば報われるわけです。あるアメリカの宣教師はアフリカで40年間働きました。まだ飛行機がない時代なんです。40年の働きを置いてアメリカへ帰ったんです。立派な船だったんです。それにアメリカの大統領を一緒に乗っていたんです。アメリカの港に着いた時、大勢の人が迎えたんです。大統領を迎える人たちは楽団を持って迎えたんです。でも多くの乗客のために迎えの人がいたわけです。その宣教師は船の上から港を見たんです。誰が私を迎えてくれてるか探したんですけど、誰もおりません。彼は失望しました。そして宿舎へ行って泣きながら、どうして私は40年間もやったのに誰も迎えてくれないんですかと言ったら、天から声が聞こえたんです。兄弟、ここはあなたの国じゃない。あなたがあなたの国に帰ったら必ず多くの人が迎えてくれ、主はあなたに報いを与えてくださると聞いたとき、神様許してください、私がもっと信仰を持って歩めるようにしてくださいと言ったというんですね。新島城という人、いや内村鑑三、失礼、内村鑑三という人ご存知だと思います。本当に優秀なクリスチャンであったわけですね。第一高等学校、今の東京大学の教養学部で教えておられた時に、教育勅語というのが発布されたわけです。そして教師も学生も日本のすべての人は天皇中心とした教育方針、それを受け入れるようにということだったわけです。第一高等学校の講堂でその教育勅語が張り出されて読まれて、読まれた後一同の者はこれを拝むように言われたわけです。教職員も学生も皆拝んだんです。内村鑑三はそれしなかったんです。神以外のものを拝んではならないという御言葉があったからです。彼は学校全体から日本中から非難されたわけです。そして辞めないといけなかった。貧しい厳しい生活を送らなければならなかったわけです。でも彼は、私の国は天国である、そしてこういう歌を作られた。ふるさとに飾る錦は箱の中、いまだ開ける時にならねば。 本当に内村鑑三は天国を報いを信じていたわけですね。愛する皆さん、人間は死んで終わりじゃないです。イエス様を信じている者には天国があります。天国があるだけじゃなく、信仰と心の思い、神への愛において神様は素晴らしく報ってくださいます。具体的な働きに関係なく、心の思いを応じて神様は豊かに祝福してくださいます。私たちが神の国のものにされているという時、それを思う時に、私たちは試練が多いこの世の中にあって、神様に感謝することができるんじゃないかと思うんですね。パウロはね、ローマの獄中にあったんですよ。彼はカイザルヤで2年入れられ、ローマに送られるまで数ヶ月拘束され、そしてローマに入れられて、また牢に入れられたんですよ。彼は4年数ヶ月不自由です。つぶやいても十分理由があります。でも彼は獄中でつぶやきを選ばず、神様の祝福を数えることを選んだんです。そうすると獄中の中でも感謝と賛美が生まれてきたんです。ここがパウロの素晴らしいところです。私たちに大事なことはこれなんですね。今病気かもしれない、今難しい試練の中にあるかもしれない、でも今というのは今しかないんです。今という継続が人生を形成していくんです。この今、私たちは問題で嘆くのか、つぶやくのか、それとも救われているものとして神の恵みを数えて神を褒めたたえるのか、そのことによって人生は決まります。私たちはね、本当に今、今というのは先週申しましたように共有なんです。すべての人が持っているんです。すべての人に今あるんです。その今どうするか、私はこういう事情だからといって嘆いてつぶやくのか、でも私はイエス様を信じて救われているから恵みが多いから感謝するのか、これどっちかなんです。愛する皆さん、本当に賢い生き方というのは、今っていうこの時、神が共におられる、私はこんな問題がある、でも神様はご存知である、私は守られている、そして私は天国へ行ける、私は許されている、だから神の恵みを覚えて神を褒めたたえる、この生き方をするとき、私たちは試練の中にあっても、主よありがとうございます、この試練に大切な意味があることを感謝いたします、この試練で脱出できないことないことを感謝いたします、主よあなたを褒めたたえます、こういうように言うことができるんじゃないですか。つぶやくことは簡単なことです。でもつぶやけばまた次のつぶやきが出てきます。でも感謝すれば次の感謝が出てきます。私はもう終わりますけど、南アフリカの大統領になれたネルソン・マンデラという人は、アパルトヘイこの政策で28年間牢に入れられたわけです。28年間ですよ。そして28年間終えて出てきた時、元気に出てきたんです。それを見た新聞記者が言いました。あなたはどうして28年間も入れられてるのにそんなに満たされてるんですか。牢に入れられた多くの人は獄死しました。早く死んだのに、あなたはどうしてそんなに元気なんですか。マンデラは答えたわけですね。私は牢の中でいつも神様に感謝しました。壁を見て感謝し、天井を見て感謝し、土を見て感謝し、空を見て感謝し、何を見ても感謝していました。だから感謝で私はこのように幸い元気なんです。 皆さん、今、パウロは牢屋に入れられているこの今、その今という時、挨拶を得ると第一に神の恵みを覚え、神を褒めたたえたんだ。だから獄中でも満たされていました。勝利者になったんです。これは私たちに対するチャレンジだと思います。私たちもお互いいろいろ問題があるわけです。私もあるんです。私に問題来た時、私が悪い噂を聞く時、私が悪い出来事を見る時、私はそれをどうするか、それで私の方向は決まります。でもそれは皆様方にも同じことだと思います。今という時、この今という獄中、この今という不自由、この今という辛い、この時に私たちはどうするか。パウロは神の恵みを覚えて神を褒めたたえたんです。獄中で満たされていました。だから私たちもお互いそれぞれ問題があると思います。でもこの今、この今、神様の恵みを数えること、神の皆を褒めたたえることを選択しようじゃないですか。その選択によって私たちの罪が決まります。私たちの主イエス・キリストの父なる神が褒めたたえられますように。パウロは神を褒めたたえることを選びました。ですから私たちも救われてるんですから、私たちは選ばれてるんですから、私たちは罪が許されてるんですから、私たちの素晴らしい神の国があるんですから。ですから私たちも試練の中にあっても神が褒めたたえられますようにと申し上げたいと思います。お祈りします。天のお父様、私たちは本当に試練の連続です。仕事のことで大変な経験をされている人があります。病のことで大変な経験をされている人があります。人間関係でもそうです。でも私たちはイエス様を信じて神に選ばれている、いや選ばれたがゆえに救われることができました。また私たちの罪は許されました。私たちは神の国のものとされています。この恵みを覚えて、周りを見ないで、人を見ないで、キリストを仰ぎ見て、神を褒めたたえて歩んでいくことができるようにしてください。イエス様を信じていない人は今日イエス様を信じて救われることができるように、信仰告白ができるように、またある人はバプテスマの決心できるように、ある人は悔い改めることができるように、ある人は全てを委ねることができるように、イエス様の尊い皆によってお祈りします。アーメン。ではお立ちいただいて、なし様へ長胸を賛美したいと思います。そしてこの歌を歌いながら、神様は心に宿って導かれていたら応答いたしましょう。今というこの時、私たちは神様の御心を選びたいと思うわけです。一節、なしたま長胸